ラジオ
ポッドキャスト
未来会議、はい、文化放送村田です。
星野方です。
はい、ラジオポッドキャスト未来会議、この番組は音声業界もっともっとワクワクする盛り上げるものにしたいということで、音声配信サービスボイシー代表方さんとラジオ局の村田が、あれやこれやいろんなトピックスをピックアップしながら音声業界の未来についていろいろ話をしているという番組です。
です
月水金、週3回、配信してますが、たまに私もちょっとお休みいただくんですが、決して体調が悪いわけではないということだけは申し上げておきますと。
おかしいね、ね、最近はまた違うみたいですけどね
ですね。あと口も悪くないしどこも悪くないということだけはお伝えしておきたいなというんですけども、そんな中今日ちょっと取り上げたい話題はですね、ちょっと気になる音声業界として気になるニュースがありまして、Spotify、話題にことがかからない Spotify ですけども、 Spotify とデルタ航空が提携と、で利用客は誰でもストリーミング視聴可能というようなニュースが出てたんですね、まあなんだと思ったらですね、9月からですね、デルタ航空では、シートバックエンターテインメント、前の先の後ろについているタッチパネルですよね、そこの、でですね、オーディオセクションで Spotify のストリーミングサービスを無料で楽しむことができると、飛行機に乗ってる間に音楽聴きたいなと思った時にタッチパネルでピッてオーディオをやると Spotify の、音楽サービスが楽しめるということなんですね。なるほどという、そこで、最近ね、飛行機乗る機会も減ってるんであれですけども、でもデルタ航空ではそういうことが始まったということですね、これ尾形さんはどういうふうに見てるかなと思うんですけど、
ボイシーもやりたい、
やりたいね、やりたいね。これはあれですね、ボイシーも飛行機に乗ったらボイシー聞けるみたいな、
やりたい、ずっと言ってるんですよ。で僕もスカイマークの佐山さんにずっと言ってて、
佐山さん
ちょっと退任しちゃったんでちょっと今できないん
ですけど、
そのビジネスマンがスカイマーク乗っていくぞっていう時に、もう乗ってから降りるまで佐山さんのビジネス講座とか、
いいですね、
全然いいじゃないですか、降りた瞬間にめちゃくちゃ気合い入るじゃないですか、
いいですね、
ナンバー目指しましょうみたいな、
ビジネス利用のお客さんも結構多いですからね、そのビジネス利用のお客様に合わせた音声コンテンツって絶対あると思うんですね。今国内線でいうとこう ANA とか JAL とかでいうと、音楽がチャンネルごとにいろんなものを聞けたりとか、たまにねこう落語とか聞けたりとか、いろんなトークコンテンツもあったりしますけども、そこでどれぐらいの人が聞いてるか分かんないですけど、耳を奪える、自由にならないんで、映画見るか本読むか、音楽聴くか寝るかみたいなところだと思うんですけども、そこに入っていきたいとありますよ ね、確かにね。
もうね、ただ飛行機って結構音でかいじゃないですか、ゴーって
でかい、
だからあんまりあれでずっと耳つけてるってそんなに耳に良くないかもしれないなとは思うんです
どうですか、私結構聞きますけどね、チェックの意味も含めて、あれってだいたいループしてるじゃないですか、60分ぐらい の、番組というんですかね、コンテンツが、音楽でもずっと聞いてるとまたこれ戻っちゃったなみたいな、あるんで、もっともっとなんかたくさんあったらいいなーなんて個人的には思ってたんですけども、
いやそうですね、でただその飛行機って揺れたりするから結構画面見るのもしんどいし、なんか耳だけ入れて目をつぶってゆったりリラックスみたいなのはすごい相性いいと思うんですよね、だからこうそういうモビリティの中に音声が入るっていうのはめちゃくちゃ相性がいいので、いやもうやっぱりこう飛行機に乗ったら音声だよねっていう層は全然増やせられると思います。ただこのコロナで世の中飛行機で移動してまでやることあるのっていう、ビジネスで飛行機を使うことが減るとは思うんですよね。ただ飛行機に乗ってるのは旅行に行くときだけっていう人たちも増えてくる、だってもうあれじゃないですか、ズームでミーティングできますからね。
できますよね、別に行かなくたって。
そうすると飛行機乗ってる人口が、旅行が中心になってくると、ちょっとね難しいのかなと、
これ Spotify としては、いわゆる、タッチポイントを増やすっていうかこうプロモーション的な意味合いなんですかね。
いやでもそうですね、タッチポイントプロモーションもあるけど、 Spotify はやっぱいろんなところで知ってもらっていいなと思ったらそこから有料課金に入っていくっていうモデルになると思うので、やっぱりもっと出していくんじゃないですか。
なんかこの記事、リリース記事によると、まあ、いろんな音楽のね、人気のプレイリストのほか、ポッドキャストも用意されていて、で定期的にコンテンツが配信されるんで、まあ、定期的に飛行機に乗る方も飽きないですよ、なんて書いてあったんですけど、スポティファイに飛行機に乗ったら、こう、プレイリオでやって、まあ、によっては有料会員にっていう。
そうですね。でやっぱりこう、スポティファイは音楽持っての強いですね。
そりゃそうですよね。
いや、もう、なんか、絶対、このポッドキャストというか、音声コンテンツの再生数では絶対うち負けてないと思うんですけど、でも
音楽はね、
音楽込みで出されるとどうしても数字が Spotify の方が強いって見えちゃいますよね。ブランドの作り方は上手いですよね、うん、本当にそんなに大きくない時からなんか Spotify はいけてるみたいな感じの空気をすごい出して
る、いけてる感じしますもん。だってい
けてる感じする、本当に上手い
そうですね。でもこういう場面、さっきの飛行機の場面みたいになったら、やっぱりこうすごく集中して聞くっていうのもあるけど、なんかさっき頭休めたい時に音楽っていうのはやっぱりいいですもんね、うん、
いいっすね、
ちなみにアップルもアメリカン航空と提携してて、これもすでに2019年からアメリカン航空ではアップルミュージックのユーザーであれば、そういうサービスが利用可能だっていう、すでにやってるみたいですけどね。
で、まあ、そのうちあれじゃないですか、もうテレビのリモコンに全部の Hulu も全部載ってるみたいな感じで、音声も全部聞けるっていう形にはなってくるんじゃないですかね。
そうですね、そうですね、音声がどこに入っていけるかっていうところがあって、まあ、家庭内だと、まあ、スマートスピーカーとかもありますし、こういうモビリティだとその車とか、飛行機とかの中で入っていける方、あるいはその自分空間、個人でなんか何かをするときに どうやって音声そのものが 入っていけるかっていうのは大事かなと思ってまして、今はね、そのイヤホンでね、それこその携帯から音を飛ばしてみたいなのが多いような気がするんですけども、生活の、まあ、もともと大川さんは生活いろんな場面に音声を入れていきたいみたいな話をしてましたもんね。
うん、いや、もう入れたいですよ。やりたいことそのままですよね。うん、だから、まあ、この Spotify さんの、まあ、ブランディング作りと、それから企業への営業チーム、やっぱすげえ強いなと思いますね。だってこんなのラジオ局全部できたじゃないですか。
そうですね。
うん、
一部ラジオ局制作というか、まあ、あったりしたんですよね。音楽番組で例えば、オールナイトニッポンなんとかみたいなとか、走れ歌謡曲なんとかみたいなのチャンネルがあって、そのブランドのもとに選曲してみたいなのもあったりしたんですけどね。もっともっと入りたいですよね。
いや、本当ですよ。もうね、ちょっと負けてらんないですよね。
負けてらんないし、もうどんどん本当に音声が聞ける場所をまず増やしたい。
うん。
増やしたい。で、どこに行っても Spotify って文字読めるならやめたい。
うんまやで。
うん。本当に。またここにも Spotify。あ、ここにもいた。Spotify だっていうのは。
やっぱね、広告打てるって強いですよね。
強いですよね。強いですよ。本当強いですよ。
いっぱい広告打ちたい。
お金がいりますからね、広告打つにはね。
うん、お金いるんですよ。
お金いるんですよね。
うん、だから、そのやっぱり広告ってお金がいるってことは、その広告打った分だけ収益になるだけのマネタイズプランがしっかりできてるっていうことなので、
うん、
うん、やっぱそこですよね。
まあそうですね。でも、スポーツさん、小野さんも言ってますけど、Spotify は、その、まあ一つはグローバルっていうのがあると、あと、まあ、やっぱその、なんて、規模で大きくして、多少赤字でも突き進んで、将来的にっていうのは。
いや、もう、ありますよね。
うん。
だからもう、ちょっと、Spotify が実は息切れして、広告費払えなくなるってなったら、逆に Spotify に勝つのは勝ちやすくなるんですけど、逆に音声業界ペイしないってことになるんで、それはそれで困るんですよね。
それはそれで困るんですね。それはそれで困っちゃうんですが、頑張ってほしいところもありますけどね。
うん。
はい。なるほど。
ぜひちょっと、ボイシーもそのうち全部の 飛行機会社から出るようになりましたってやるんで。
あ、いやいや、いいですね。
はい。
じゃあその日を夢見て、はい、楽しみにしたいと思います。
行きましょう。
はい。